皆さん、こんにちは。今日はですね、お昼の時間をちょっと拝借いたしまして、FGCP 英語上のですね、Java アプリケーション実行基盤のご紹介をさせていただきたいと思います。製品名はインターステージアプリケーションサーバーになります。まず自己紹介から少しさせてください。桑原博士と言います。今富士通株式会社に、のですね、静岡の事業所にですね勤務しております。約5年ぐらいになります。簡単な経歴ですけども、交換機などの通信系のソフトをですね約10年、あとウェブサービスとか Java などのですね情報系のソフト開発を約10年やっておりまして、今はですねアプリケーションサーバーの、企画開発保守サポートという形で、いろいろ、雑用も含めてやっております。今日お話しすることですけれども、FGCP 英語の概要、Azure 対応のミドルウェアの概要、あと Java アプリケーションの実行基盤の、ご紹介、あと適用事例、あと紙芝居になりますがデモンストレーション、あとはキャンペーンのお知らせになります。なおですね、本日デモ会場に来まして、Java のアプリケーション実行基盤の展示をしておりますので、もしご興味がありましたらお立ち寄りください。まずじゃあ、FGCP 英語の概要に入ります。FGCP 英語とはですね、富士通グローバルクラウドプラットフォームの略とですね、A5 はですね、Azure の略ということで、2011年の8月1日にですねサービスを開始しております。簡単な経緯を申し上げますと、2010年の7月にですね、マイクロソフト様との協業を発表いたしまして、その後ですね、マイクロソフト様から Azure プラットフォームの提供を受けまして、富士通国内のデータセンターからクラウドサービスの提供を開始いたしております。特徴に入ります。まず1点目ですけれども、日本唯一の Azure サービスになっております。大切なデータを国内に保管できるということと、あと海外のデータセンターと比べて、回線速度、レイテンシーが速いというのが特徴の1点目になります。2点目は充実の付加価値サービスということで、24時間355日の日本語サポート、あとは導入以降の支援サポートを行っております。あと3点目はですね、富士通でのソフトウェアサービスということで、Java コボロの実行環境やですね、あとはジョブの監視、帳票サービスなどを提供しております。あと最後には安価な価格設定ということで、マイクロソフト様の Azure のサービスと、ほぼ同じ価格設定になっております。次に、サービス提供の考え方ですけれども、FGCP 英語のサービスの考え方はですね、基本サービスといたしまして、マイクロソフト Windows Azure プラットフォームのサービス、ほぼ同等のサービスとですね、あとは付加価値サービスということで、さまざまなサービスを提供しております。それを24時間365日のサポートサービスと、サポートポータル、これで支援しているというような形になります。本日はですね、 Azure 対応のミドルウェアサービスについて紹介をしていきます。まず概要になりますけれども、大きく3つ特徴がございます。まず1点目はですね、エンタープライズシステムに必要される Java コブの実行環境を提供しております。基本的に Windows Azure 上ではですね、.NET で開発されるというのが通常ですけれども、エンタープライズシステムで、よく使われる Java、あとは好きな人にはたまらないコボルとはですね、あとは日本ではなくてはならない商標と、こういった Windows Azure にはないサービスを提供しております。2点目はですね、プログラムですね、セキュアなデータ連携ができます。オンプレと Azure との連携ですね、データ連携ができます。あと3点目はオンプレから Windows Azure の運用管理ができるということで、この大きく3点のミドルウェアを提供しております。 じゃあ実際どういう製品があるのかといいますと、まあ、これだけありましてちょっとずらずらありますけれども、まあ、たくさん緑屋を提供しております。で今回その中でも Java アプリケーションの実行基盤のですね、ご紹介をさせていただきます。インターステージアプリケーションサーバー、Java アプリケーション実行基盤の説明になります。まあ、Windows Azure プラットフォームでですね、まあ、世界初商用 Java 実行基盤ということで、まあ、フリーで、まあ、提供している、まあ、サービスとかありますけれども、商用の Java 実行基盤としては、まあ、世界初だと、いうことになります。で特徴大きく3点ございまして、まあ、Windows Azure 上で Java アプリケーションが動きますということと、あとは標準ツールで、構築できるということと、あと業務負荷に応じたシステム運用、まあ、大きく3点の特徴がございます。それぞれ順に見ていきます。まず、Windows Azure 上で Java アプリケーションが、動作するということで、Java E6 に、まあ、準拠しているためにですね、まあ、既存資産だけではなくて最新の Java 実行環境に対応した、まあ、アプリケーションも運用できると、いうことになります。既存のアプリケーションを流用して FGCP A5 にデプロイしたりですね、まあ、当然新規作成のアプリケーションというのも簡単に配備できるということになります。特徴の2点目ですけれども、 Java の標準ツール Eclipse でですね、業務システムを構築できます。まあ、Eclipse にですね、Azure 専用のプラグインを提供しておりますので、それを使ってですね、アプリ配備ができるようになっております。で、まあ、FGCP 英語 の Java アプリのサーバー環境についてはですね、まあ、複雑な設定やセットアップ、まあ、これを不要としております。次に特徴の3点目ですけれども、まあ、業務負荷に応じたシステム運用ということで、Azure プラットフォームのですね、インスタンスのサイズ、まあ、スモール、ミディアム、ラージ、エクストララージ、まあ、4種類今提供しておりますけれども、まあ、これの変更であるとか、あとはインスタンスの数ですね、まあ、これを設定することでエラスティックなシステム運用ができるということになります。以上3点が特徴になります。で活用例なんですけれども、まあ、一つの例としてフロント業務を Azure 上で、Azure 上に移行してですね、まあ、システムを構築するということが、まあ、あるのかなと思っております。まあ、フロント業務である、ウェブの、JSP とかサーブレットをですね、まあ、Azure 上に移行して、それ以外の部分というのはまあ、そのままのオンプレ上に置きまして、連携するということで、まあ、一部修正が、まあ、あるかもしれませんけれども、こういった移行の方法というのを、推奨しております。実際の活用事例ですけれども、まあ、会員向けの刊行物、データ販売システムというのが、ございます。まあ、これはデータをですね、まあ、PDF もしくは Excel でですね、販売するお客様になりますけれども、ウェブ系のフロントにですね、インターステージアプリケーションサーバーで、バックエンドの、PDF 変換、あと Excel 変換にですね、まあ、それぞれ、インターステージのリストクリエイター、あと、Excel 変換はアパッチポイを採用して、システムを構築しております。でお客様はですね、まあ、テキストデータを、アップロードして、まあ、そのテキストデータから、Excel と PDF に変換してですね、で、お客様が購入していただくというような、サービスになります。で次にデモンストレーションなんですが、まあ、紙芝居という形で雰囲気をちょっと皆さんに分かっていただきたいということで、ご紹介いたします。流れはですね、Eclipse のプラグインのインストール、インストールはこれだけです。であとは設定ということで、FGCP A5、Azure 上のですね、情報を入力しまして、その後は開発、あとは、アプリケーションサーバーの設定で、その後配備というような形になります。では 紙芝居ですけれども、雰囲気をつかんでいただくためにご紹介いたします。まず、インストールですけれども、これは特に特別なことはなくて、エクリプスのお作法でですね、プラグインを、インストールするという形で、特にここはあまり説明はないのかな、いらないのかなと思いまして、一応インストールができると、その後ですね、じゃあ実際に、設定に入ります。設定はですね、大きく2つ、あります。サブスクリプションの情報とホステッドサービスの情報を入れていきます。設定はエクリプスのプレファランスメニューから、行いまして、プレファランスをクリックしますと、そのメニューの中に、インターステージアプリケーションサーバーの、メニューが出てきます。でここで、ホステッドサービスとサブスクリプション情報、これをそれぞれ入れていきます。サブスクリプション情報ですけれども、ID、まずですね、ターゲットのサービスを設定します。これはマイクロソフトの Windows Azure なのか、あとは FGCP 英語なのかというのを選択しまして、その後、適当な名前、あとは契約情報であるサブスクリプション ID、 あとは証明書情報ですね、これを入れていきます。でその後、これはサポートデスクの ID とですね、アカウントキーというので、これは FGCP 英語特有のですね、契約したらもらえる情報になります。これを入れていただきまして、テストコネクションということで Azure 上とつながるかどうかというのを確認、してですね、OK であれば次のホステッドサービスの情報に入ります。ホステッドサービスの情報はですね、それもそんなに情報はたくさん入れることはなくて、適当な名前とですね、あとは、サブスクリプションの、名前、先ほど入れたどこのサブスクリプションに、ホステッド情報を作るのかということの情報、あとは DNS のプレフィックスと、あとはストレージを使いますので、ストレージのアカウントとキーを入れていきます。これを入れていきまして、最後にテストコネクションということでホステッドサービスとちゃんとつながるかどうかというのを確認をいたします。で以上で設定は終わります。で開発につきましてはですね、特に Azure だからどうのこうのということはなくて、通常の開発にこれまでと同様ですね、 Eclipse の作り方で開発をしていきます。今回は JPET ストアということで、皆様ご存知な方はご存知だと思いますけど、JPET ストアの、アプリを、ここに、プロジェクトとして設定をしています。で開発の後は、いよいよ設定あと配備ということになります。設定はですね、Java アプリケーションサーバーの設定は、プロジェクトからの、設定で、インターステージアプリケーションサーバーのメニューがプラグインで入ってきますので、それを、クリックしますと、設定と配備の画面になります。このジェネラルと言われている画面はですね、配備の画面ですので、ちょっとここは後でご紹介いたしますけれども、設定はここに挙げております、セキュリティ Java セッティング、あとはデータベースの設定になります。で今回は、この中でもよく使われる Java VM オプション、あとはですね、SQL Azure、RDB の設定をここで画面で、行っていきます。ここも特に、特異なところはなくて、サーバーの名前とデータベースの名前、あとユーザーネームとパスワード、だけを入れるだけで、SQL Azure の設定が、終わります。で、いよいよ配備ですけれども、配備は先ほど のプロジェクトの、メニューからですねすいません、先ほど、ご紹介したジェネラルの、メニューから行います。まずはどこに、アプリを配備するのかというホステッド情報を先ほど設定したところから選択をして、設定をいたします。でその後ですね、インスタンスのサイズを設定します。あとはインスタンスの数ですね。で次に、バージョンをですね、設定できるようになっておりまして、これはサーバー側の、バージョン、あとはリリース、パッチのリリースですね、 まあ、これはあのオートアップデートするかしないかっていうのを選択できるようになっておりまして、まあ、サーバー側のメンテナンスっていうのは非常に簡単にできるような仕組みになっております。ここでいよいよ配備ということでデプロイを押しますと配備の画面になりまして、これが少しかかります。まあ、10分ぐらいかかりますけれども、配備が終わりますと還流のメッセージが出まして、このクリックですね、URL が記載されているところに飛んでいくというような形になります。で、一応動作確認がここでできるというような形になります。で、まあ、駆け足で見てきましたけれども、基本的にこれでアプリケーションが配備できるということになります。ですので非常に簡単だというのがお分かりいただけるかなと思います。次に最後にキャンペーンのお知らせということで、ご紹介させていただきます。今ですね FGCP 英語、まあ、30日間無償利用キャンペーンというのを、やっております。まあ、アプリケーション動作検証したいであるとか、あとはまあ、レスポンスとか機能とか性能面をちょっと見てみたいとか、あとはまあ、開発期間に適用して、まあ、初期投資、まあ、1ヶ月間投資を抑えたいというような、まあ、方のためにですね、無償利用キャンペーンというのをやっております。まあ、去年の12月から始めておりまして、3月末で終わる予定だったんですけれども、まあ、期間を延長いたしまして6月まで、使えるようになっております。まあ、基本のサービスとですね、あとは、ミドルウェアのサービスをですね、無償でご利用することができます。まあ、クラウドっていうのは、まあ、実際にこう使ってみてですね、初めてこの良さとか効果っていうのは実感できると思いますので、まあ、ぜひもし使いたいという方がいらっしゃいましたら、まあ、弊社営業とありますけれども、セッション終わった後私にご相談されても結構ですし、あとはデモ展示の、ところでですねご相談しても結構です。よろしくお願いいたします。あと、まあ、基本サービス料金ということで、基本的に Windows Azure の、サービスの料金とですね、まあ、ほぼ同等の料金体系になっております。あと、まあ、サポートサービスについては、月額の料金の 15% ということになります。はい。で、ミドルウェアのサービスの料金表になります。はい。ということで以上でセッションを終わりたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。